皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も会員さんからご質問が届いておりますのでご紹介したいと思います。ペンネームバッファローさんです。いつもお世話になっております。私がご相談したいのは自分の才能についてです。宮本さんは常々掃除に才能をプラスしてオリジナル化しなさいとおっしゃってますが、いくら考えても仕事で使える才能が思いつきません。どうすれば自分の得意なことを仕事で使えるようにできるのでしょうか。ちなみに私の得意なことは畑で農薬を使わずに野菜を育てることです、うん、これすごくないですか。
素晴らしい、素晴らしいですね。
これはあの無農薬ってことですよね。
ですよね。
うーん、素晴らしい。うん、これなんかここと掛け合わせってできないんですかね。
いや、いくらでも僕は逆にできるような気がするんですけどね。
ちょっとワクワクしました、私今ご質問読んでいて。
はい、あの確か佐々木さんのご主人も、
はい、
畑やるんですよね、
う
ん、はい、
そうなんですよ。無農薬。
無農薬ですか。
あの SM 農薬って呼んでるんですけど確かもう、はい、あの無農薬にこだわってるのか何なのかわからないんですけれども、はい、雑草を取らない、
あの
伸びっぱなし農業っていうんですか。
いいですね。
もうひどいことになるんで見栄えが悪いなんです
よ味はいいんですか。
味もそこまでいいとは思わないんです
そこはいいと言っときましょうか。
すいません、そうだ聞いてましたね彼
もなるほど。いや、意外とね、あの、はい、畑やってるっていう人多いですね。あの僕のクライアントだけなのかもしれないですけど、
うんうん、
な
ん
か心が疲れてるのかなと思う。
バッファローさん、
あのね、よく僕もお話するんですけど、
はい、
これラクビジカって言ってですね、
はい、
あの仕事を楽しいビジネスに変えていきましょうと、
うんうんうん、
でなんでこういう発想を持ってたかっていうと、あの企業当初はですね、みんな生きていかなきゃいけないので、
はい、
あの嫌も嫌いも好きも何もなく目の前にやってくることを一生懸命頑張るじゃないですか、
うん、そうですね、で
頑張れば頑張るほど、まあ、なんとなく食べていけるようになってきますよね、
うんうんうん、
で実は結構ここが落とし穴で、企業当初の頃っていうのはよほど変な頑張りしない限りはみんなね、なんとかなるんですよ、
うん、
仕事選びませんし、選ぶことも当然できませんし、はい、
うんうん、
でやってくる仕事ありがとうありがとうとやっていくわけですけど、ある程度食べれるようになったらこれ二極化していくんですね。何かっていうと、その仕事をすごく楽しんでさらにオリジナリティあふれるものにする人と、
はい、
その仕事を糧を得るためのもう作業としてやっちゃう人、
で
ほとんどの人は残念ながらもう仕方なく好きも嫌いもないっていうところから、企業当初の頃から同じそのモチベーションでその仕事に当たって、はい、結局仕事をね、もう何も面白いものを、何も面白くも何ともないものにしちゃうんですね。で仕事って面白く なくなると何が大変かって、そういう工夫できなくなるんですよ、
うんうん、
そんなアイデアがあっても愛してないですから、あの愛してるって言うと変だけど、その仕事のことをこう改良してもっと楽しくしたいとか、もっといいものにしたいっていう愛情は出てこないわけですよね、はい、どちらかというと毎日自分を布団から叩き起こして、
うん、
夜遅くまで拘束する嫌な存在、仕事がどんどんどんどんなっていくわけですよ。でそうなると手を加えて愛情を加えてさらにいいものにしようと思うかって思わないわけですよね。
思えない。そこまで余裕がなくなってしまいますよね。
でそういう人たちは仕事以外に楽しみを持とうとしちゃって、でそれはいいことなんですよ。いいことなんだけど、そのバランスを書いて仕事を見たくないがゆえに、考えたくないがゆえに外の世界に入っていくっていうことをやると、
うん、
これねもうドツボにはまるんですよ。結局お金の流れが外になっちゃうんですね。仕事にお金が流れなくなってくるんですよ。
はい。
で商売なんてものはどれだけそこにお金を突っ込んでいくかっていうのが正直なところ僕勝負だと思ってるんですよ、
うん、
どれくらい自分がやってる仕事にお金を投下して、でそのお金がさらにお金を生む仕組みに発展させていくか、からどれだけの資本をお金につぎ込めるかっていうのが次の収入を決めますんで、
はい、
そのお金がよそに、ね、ちょっとその流れてるぐらいだと全然構わないんですけど、
はい、
仕事に流すべき、本当は流すべきお金がよそに流れ始めると、 どんどんどんどん収入は先細りしていくに決まってるんですよね。資本がなくなっていくわけですから。で、その状況は非常に大変なんですけど、でも現実問題としては掃除屋さんの多くは外にお金が流れていってしまうっていうですね、状況になってるんじゃないかなと思ったので、
はい、
僕も実際になってももう仕事のこと考えたくないから釣り道具ばっかり買ってた時期もあって、
あ、
もう奥さんからねもういい加減にしてって言われたこともあってですね、
それは怒られます
ね。これがねもうあの仕事の糧になってるんだからみたいな言い訳するんですよ。だけど今考えるともうそれは単なる言い訳で、はい、もう仕事が嫌で嫌でしょうがない時期があったんでね、
うんうんう
ん、でそれを救ってくれたのが仕事をどうやったら楽しくできるかなっていうのを本気で真剣に考えた時だったんですよ。で昔はあんなにね掃除屋で成功してあの、ね、会社を大きくして成り上がってやるみたいに思ってやり始めた頃、18の頃はもう今ではただもうこれで飯食えれるからいいやみたいな状況になってるわけですよ。もう一回あの頃のね暑苦しいのに戻るために何やるかって考えた時にやっぱ楽しくこの仕事をもう一回楽しくしてみよう、うん、楽しめるもんに変えてみようって思ってやったのが後付けなんですけど、うん、楽ビジっていうコンセプトで、ある程度うまくいった方にはもうどちらかというとあのマーケティングなんかやらなくていいから、
はい、
仕事楽しくすること精一杯やんなさいと、そうしないとこれからもうずっと苦労するよって、死ぬまで仕事やんなきゃいけなくなるから、
うんうん、
楽ビジ化しましょうっていうのでね、結構あのそういう会員さんがすごく増えた時期があって、
はい、
でもそういうお客さんのコンサル受けるたび声がね元気なくなっていくんですね。売上上がってるはずなのに、あの夢が叶ったはずなのに声が元気なくなっていく人たちがね。
そうですよね。いやこの楽ビジという考え方が、うんうん、あのライフワークとライスワークっていう言葉を、うん、あの以前聞いたことがあるんですけれども、うん、あの食べていくためのワークで、うん、まあ、ライフワーク と、それぞれで考えていくっていう、なんか本かなんかで読んだんですよね、うん、で起業って自分が楽しくお仕事できる、うん、あの一番特権だと思うんですよね、はい、使われるよりも。なのですごくこう楽ビジっていう考え方が、うん、あのストンと今私の中に入ってきました。
ありがとうございます、
はい、
であの辛いものを楽しくするってやっぱりこれめちゃめちゃ難しいことなんですよ。
難しいですね。
でその仕事をに卓越してないとその仕事の面白さっていうのは、はい、難しいところに入っていけばいくほど面白さって増えてくるじゃないですか。
うん、
課題が難しくなっていくわけですからね。その課題を超えた時の楽しさってあるんですけど、はい、じゃあその課題を超える時に何が必要かっていうとモチベーションなんですよ、
うんうん、
その仕事をさらにいいものにしたい、その目の前にある難題を超えてみたい、その次の世界が見てみたいっていうモチベーションが非常に必要で、
はい、
そのモチベーションの根源っていうのはやっぱりその仕事自体を楽しんでるとか愛してるとか、
うんうん、
その思い入れがあると自分の子供みたいな、自分の会社をね自分の子供みたいに思ってるっていう気持ちがないと、
はい、
絶対そこまでいかないんですよ。この課題超えたいとか次の世界見たいとかならないですよね、うんうん、だから、
はい、
今佐々木さん言われたようにある程度こう会社がうまくいった人の特権なんですよ。楽しくするっていうのは、
うんうん、
でその仕事のことも一通り分かっててコツも分かってて、うんうん、楽しくする要所も分かってるんだけど、
うんうん、
それをやる機会がなかった場所馬のように働かないと生きていけない時代をみんな通り越してきてますからね。
そうですね。
なのでその勢いでいっちゃうわけですよね。でもそれってやっぱり急場しのぎで起業の頃しか使えない技なんですよ。ある程度食べれるようになったら生きていく以外のモチベーションというのが絶対に必要で、
はい、
で一番人間が強いモチベーションというのはやっぱり恐怖心、命を失うという恐怖心か、自分の見たことのない世界を見るっていうその快楽の部分ですね。できなかったことができるようになるとか、
うんうんうん、
どっちかでも生きていくためにはもうそれほど危機はないわけですよね。ある程度起業して軌道に乗ってたら、
そうですね、
それが非常に低空飛行を生む原因で、ほとんどの人はここに取り憑かれてるんですけど、これを抜け出すためには、
うん、
生きていく以外のモチベーションを自分の会社仕事の中に持たなきゃいけないですよね。でそれは何かっていうと楽しむ、難しく全然面白くないものをどうやったら楽しいものにするか、うん、で佐々木さんだって、 若い頃、今も若いですけど、若い頃サッカーをされててね、サッカーをされて、でもサッカー嫌いな人とかやったことない人からしたら、
はい、
あんなボール一日中蹴ってて何が面白いんだって多分思うはずなんですよ。
そうですね。
だけどそこにボールを蹴って達成感を味わうためにルールを作ってるわけですよね。手を使っちゃいけませんよとか、うんうん、相手の、ね、ディフェンスより先にいちゃいけませんよとか、
うんうんうん、
ボールを蹴ってシュートが入ったらあなたは1点ですよとかっていうルールがあるからこそ、うん、より難しいものが楽しいものに変わるわけですよね。
はい。
で、企業も同じで、ある程度食べれるようになったら自分にわざと難しい課題を与えることなんですよ。楽しむ、
うん、
でそれは何かというと、うんうん、僕の場合は自分が楽しいと思えるものと掃除をくっつけなさいと、絶対これとこれがくっつかないぞっていうものをくっつけてみると、う
ん
うん、くっつけられるようになると、これがまずオンリーワンになりますし、
うん、
何より世の中に2つとない仕事になるわけですよ。
そうですよね。
自分にしかできない仕事っていうのが世の中にポンと生まれるわけですよね。くっつけた瞬間に、うん、もしかしたらあるのかもしれないですけれども、
はい、
ないんですよ。もう全く同じ仕事ってなくなるんですね、うんうん、だけど掃除屋って仕事は世の中に5万と溢れてるわけですよ、
うんうん、
それがルールがないっていう状態ですね。ただボールを蹴ってる状態で、最初はそのボールを蹴ることすらできないから楽しんでやれてるんだけど、ある程度ボールを上手にね足元で転がせるようになるともう面白くないわけですよ、
うん、
同じことの繰り返しになるから、ね、だからあえてそこに今度はじゃあ今度から手を使っちゃいけませんよとか、
うん、
何分以内にゴールを打た、ね、シュートを打たないとファールになりますよとかね、なんかそういう難しいルールを課していくことによって、それを超えた時にただボールを蹴ったりボールを回してるだけでは味わえなかった達成感というのが出てくるので、
うーん、
なので
確かにそうですよね。
好きなものを足してあげて、でさらに世の中にないもの、自分にしかできないものっていう自負心が出てくると、
うんうん、
もうこれは世の中でこの問題を解決できるのは僕しかいないってなってくるわけですよ。
うん、
こんな仕事を作れたらもう本当に人生って幸せですし、
うん、
そのお金じゃない価値観っていうのが、
うん、
もう無尽蔵にはもらえるような仕事になるので、
すごいですよね、それ考えると。
だからぜひね、まあ、その手段はいろいろあると思うんですけど、僕の場合は、うん、趣味とか自分の根源的に好きなものと、うん、とりあえずくっつけたらオンリーワンの仕事できるから、まずそこからやってみたらっていうのはよくアドバイスするところですね。
趣味とやっぱり農業とですかね。
今回の場合は、まあ、ヒントがねこれしかないので、
はい、
農業とくっつけるしかないなと思うんですけど、例えばくっつけ方いろいろあるんですよ、
はい、
パッと思いついたのはその畑を耕したりだとか野菜をね苗を植えたりとかおそらくされるんだと思うんですけど、
はい、
その苗を植えて実を実らせる過程をお客さんとの交流に使うとかね、もう一番簡単なのはそれをね編集後期に書いてネタとして使うことなんですよ、
は
いはい、一番簡単なのは
先週植えた種が芽を出しましたとか、
そうそう芽を出した、でその中にビジネスの気づきをその中にちょっと入れるわけですよ。何かというと種を植えたものは芽が出るんだなっていうのを確信しましたと、だから僕は喜びの種を掃除で埋めますみたいな、メッセージ性のあるものに自分の趣味を昇華させることができたら、それは最初振りでもいいんですよ。そんなこと思ってなくても振りでもいいのでやると、今度はお客さんからのフィードバックが得られるような、畑やってんだねって、うん、そういうところにこういう気づきがある、だからあなたは商売楽しんでやってるのねみたいなことを言われると、あ、うん、お客さんから自分はそんな風に見えてるんだ、これでセルフイメージ上がるわけですよ、
うん、
だから、
うんうん、
まず簡単なのは自分がやってる趣味を自分の実業でお世話になってるお客さんにフィードバックしてみること。何の縁がなくても、うん、何の気づきがなくても、そこからお客さんに公開してフィードバックするだけで、
はい、
ただ掃除をやってくるっていう人から、その人の人間臭さっていうのが趣味の世界には露骨に出てくるので、
出ますね。で、
あなたって意外とこう思ってたけどこういう人なのねっていうのをお客さんからねフィードバックされることに結構驚くはずなんですよ。
あ、なるほど。
で、単純に人間臭さをお客さん見た瞬間にあなたを業者として今度ね扱えなくなってきます。
うん、
息をしてご飯を食べて家族があって一生懸命生きてる人に見えてくるんですね。でそうすると扱いが変わってくるのが、これがニュースレターの効果なんですけど、一つの効果なんですけど、うん、 とにかく自己開示をしなさいっていうのが、そのフィードバックっていうか趣味の一番上手な使い方ですね。
いや、なんか私このご質問を読んだ時に、はい、てっきりその才能とお掃除をプラス掛け合わせたサービスを一つ何か見つけてというか、うん、売るための何かこう仕組み、うん、
はい、
みたいな風に思ってたんですけど、うん、確かにニュースレターに書き込むっていうのは、うん、いいですよね。その方の本当に日常が浮かび上がってくる感じがしますよね、
う
ん
う
ん、
当たるところはどうしても業者としていくと正面からしか見れないですね、お客さんはね。だけど横から光を当てると、あ、横からこの人はこういう風に見えるんだっていう新しい発見がお客さんの中にはあって、
うんうんうん、
で人として業者、ね、その僕ら業者を見てもらえるようになると、お客さんの、ね、何が変わるって無理難題が言えなくなってくるんですよ、お客さんも。業者だから傷つかないだろうとか、業者だからこれやったら当たり前だっていうところが、はい、自分と同じ人間なんだって共感性が出てくるので、無理難題を言われる人っていうのは業者ですって自分から言ってるような人なんですよ。私は業者です、あなたの、ね、召使いですみたいな、傷つきもしないし体温もありませんみたいな、あえてそういうね、そこをプロフェッショナルと思ってるのかもしれないですけど、僕はそれ間違いだと思ってて、それよりもあなたと同じ人間で、あなたと同じ心があって、あなたと同じように傷つくんですとか、うん、あなたと同じように喜ぶんですっていう、喜んだり悲しんだりした場面を開示するだけで、はい、お客さんの見え方が全く変わってきますから。
確かにそうですよね。
でそうなると逆に人間関係が非常に強化されるようになってくるので、それこそマーケティングの要素でいうと、ご紹介めちゃめちゃもらえたりとかね、温度感じれるようになると、また違ったお客さんと その距離感っていうのをバランス取れるようになるので、すごくいいです。一番簡単なのはまずここから、その無理なことね、難しいことやろうとするんじゃなくて、
はい、
自分が畑やってるんであれば、そういうのをどんどんどんどん出してお客さんに共感してもらうっていうところに使うといいと思うし、でもう一個、この無農薬ね、農薬を使わずに野草を作るのがいかに難しいかっていうのは、僕正直なところよく分かってないと思うんですけど、例えばその無農薬野菜をしようと思ったきっかけっていうのは、おそらく掘り下げていくといろんなストーリー出てくると思うんですよ。例えば自分が子どもの頃に農薬でなんかお腹痛くなっちゃった経験があるとか、農薬のある野菜を食べてて、なんかこういう病気になっちゃったとか、もしくは、無農薬の野菜を食べて本当に美味しかった出会いがあったとか、はい、何かきっかけがないとこういう難しいことってやらないじゃないですか、
ね、
だって農薬使った方が多分おそらくめちゃめちゃ楽なんでしょ。
そうですね、いや多分そうだと思いますよ。
ね、虫もつかないし、大きい野菜も大きくなるし、ね、形がいいものになるしみたいなのがあるから農薬っておそらく使うと思うんですけど、あえて難しいことやってるってことは、おそらくその裏に何かストーリーがあるはずなんですよ。で、例えばそのなぜ無農薬に自分がこだわってるのかっていうのを落としていくと、まあ、最終的には例えば健康であるとかっていうところに行き着くと思うんですよね、
はい、
でそれをお掃除に無農薬清掃とかね、無害清掃みたいなコンセプトを作って、無農薬野菜をやる中で自分の中に培った概念とか理想だとかっていうのを掃除で体現していくと、無農薬に教えられたお掃除みたいなコンセプトで売っていくと、またこれも面白いものになるんじゃないかなと思いますし、
面白そうですね。
それプラス、ね、無農薬野菜をやった経験をお掃除にプラスして、ね、無農薬、無公害というか無害清掃みたいなのを出していった時に、それに共感する人たちいっぱい出てくると思うし、だからくっつけ方いろいろあるんですよ。これが正解っていうのもないし、簡単に済まそうと思ったらそれをアピールするだけでも十分使えますし、いやそうじゃないんだと、フィードバックを得るためにね、そのお客さんからさらに多くのフィードバックを得て、さらにそれが収益につながるために何やるか、世の中にないコンセプトを、ね、無害清掃みたいなのおそらく、やってる人いてもそのコンセプトなかったりとかすれば、世界にたった一つのお掃除になりますし、
そ
のフィードバック、バックボーンなんてそれぞれですから、それを出した瞬間にもう全く同じものっておそらく世の中に1個もないので、
そうですよね、 でお掃除終わった後に終わりましたっていう一筆と、うん、無農薬の野菜を使って、
それいいよね、それめちゃめちゃいいよ。あの看板商品にしたらいいんですよ、無農薬無公害、ね、無害清掃をやっている無農薬野菜ですみたいな、
その
目印にしてもね、
いいですよね、
すごくいいと思いますね。だって害のないお掃除を求める人なんて絶対無農薬野菜好きなはずですよね。
好きですし、ハウスクリーニングされバサロさんがされているかわからないですけれど、はい、女性特にお母さんたちって、うん、その無農薬とか、うん、そういう類大好きなんですよね。その子供の口に入るのは
そうですね、
どうのとか結構こだわっている方すごく多いの で、
多いです、ね、
もしかするとこれで探している方もいるかもしれないです
よ。いやね、絶対ありますよ。だから自分がそのただ才能がないというのは畑でね野菜育てるだけなんです、うんうん、だけなんですみたいな考え方を持ってたらこれ絶対つながらないんですよ。だけど無理くりでもいいからくっつけてみようと、混ぜてみようと、どんな色が出るかなっていうのを楽しみながらやったらいいと思いますね。
うん、これ私事で恐縮ですが、はいはい、参考になるかどうかちょっとわからないんですけれども、
はいはい
はい、私の佐々木美里 .jp というホームページで、うん、実はですね、私は生っ粋のジャニーズファンなんですね。
知ってます。
いきなりカミングアウトしてますけど、
はい、
でお客様にちょっとお試し商品で、うん、まあ、私のお客様は講座をやっている講師の皆さんが多いので、はい、その講師のタイプを判断する、うん、そのチェックリストみたいなのに、うん、仮想ジャニーズ講師から学ぶ講師力、
ありましたね、はいはいはい、はい、
ただ判断のやつを置いてたりするんです
よ。 あれってオリジナルなんですか？
オリジナルです。
すごい。 いや
でもちょっとここだけの話、事務所に何か言われないかビクビクしてるんですよね。
それだけ今まで貢献してますんで大丈夫でしょう。
大丈夫ですかね。いや結構3ついではいるんですけれども、
はいはいはい、
勝手にジャニーズって言葉出してるから大丈夫かなって思いながらも、ビクビクしながらも、でも私が好きなものと、うん、まあ、自分の仕事と掛け合わせたら、うん、こういう感じで見ていくのも面白いかなっていうふうに、TOKIO とか KinKiKids とか、はい、まあ、SMAP もいるんですけれど、はい、割と有名なグループに置き換えてあなたの講師力をこう例えますみたいな感じなんですよ、ね、
キャラクター分けするってことですか？
そうです、そうです。なので楽しい講座を目指している方は、うん、まあ、例えば嵐のような雰囲気で、うん、舞台装置はこういう感じで、華々しいセットを使って、うん、ファンサービスはこういう感じみたいな感じのを自分なりの分析をもとに講師力に当てはめて書いてるんですよ。はい、これが割と好評で、
ジ
ャニーズ好きな人も好きじゃない人も何これみたいな感じで
見えきますよね。
そうなんですよね、うん、なのでこれも結構無理に加えたというか掛け合わせたんですけれども、うん、はい、まあこんなくだらないことも、
いやいやすごく大事ですよね。
いやいや結構まあ掛け合わせによってはできるかなと思うので、
はい、
ね、おそらくバッファローさんはもっといろんな才能があると思うんですよね、うんうん、はい、なのでこんなんでもいいかなとか思わずにいろんなものを掛け合わせてちょっとアイデアを発掘していただければななんて思いました。
いや、ぜひ頑張っていただきたいと思います ね、
ね、頑張ってください、はい、最後に私の話で恐縮です。
いやでもそれいいアイデアだよね。ちょっとパクらせていただきますよ。
あ、本当ですか。宮本さんぜひやってくださいよ、あれ。
該当なしってなりそうで怖いと
大丈夫です。
あなたには花がありませんって言われたら
どうしよう。いやいやいや、そんなことないです。これお聞きの皆さんもぜひやってみてください。
よかったら、はい、チャレンジすると面白いからヒントになるかもしれないですね。
そうですね、はい、バッファローさん、ご質問いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。